新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は6月の17日水曜日です。今日のニュースいきましょう。タイの公的債務管理局がブロックチェーンベースの債券2億バーツ約6億8742万円の発行を計画。世界経済フォーラムのテクノロジーパイオニア2022ブロックチェーン関連企業6社が選出。 TikTok のバイトダンスがシンガポールで銀行ライセンス取得を計画化。コンセンシスがイーサ 2.0 に対応したステーキングプラットフォームコーディファイのパイロット版に参加する企業を発表。
一つ目のニュースは、タイの公的債務管理局がブロックチェーンを利用した貯蓄債の施行として2億バーツ、日本円にすると約6億8742万円の少額貯蓄債発行を実施する計画を練っているとバンコクポストが報じたというニュースです。債券はタイのクルンタイ銀行のブロックチェーンベースの電子ウォレットを通じて発行されるとのことです。債券発行の目的は個人投資家が貯蓄の代替手段としてより良いアクセスを可能にするためとのことです。通常タイでは債券の債券額面は1000バーツですが、ブロックチェーン債の場合は1バーツから発行可能となります。そして今回の計画では最低購入額は100バーツ、約340円で上限額は50万バーツ、約171万8500円になるとのことです。債券の流通経路は初期段階においてはクルンタイ銀行の電子ウォレットのみですが、銀行の支店、ATM、モバイルバンキングなどにも流通させていく予定とのことです。補足をします。2019年10月にタイ債券市場協会は債券登録にブロックチェーン導入をすることを発表しました。その後タイに拠点を置くトヨタリースがブロックチェーン債を発行しております。またタイの証券取引所はブロックチェーンをベースにしたデジタル資産プラットフォームの立ち上げも計画しております。このようにタイでは政府が率先してブロックチェーン技術を導入して民間企業やタイ国民の支援を行っております。
続いてのニュースいきます。世界経済フォーラム WEF がテクノロジーパイオニアーズ2020を6月16日に発表し、その中でブロックチェーン関連企業6社が選出されました。 WEF のテクノロジーパイオニアーズでは、新しいテクノロジーやイノベーションの設計、開発、実装を通じてビジネスや社会に大きな影響を与えることを期待されるスタートアップ企業が世界中から毎年選出されています。今回は人工知能 AI や食品テクノロジー、医療など様々な分野から100社選出されています。今回テクノロジーパイオニアーズ2020に選出されたブロックチェーン関連企業は、分散型オラクルネットワークのチェインリンク、ブロックチェーン分析企業のエリピティック、ライトニングネットワーク開発のライトニングラボズ、分散型金融プロジェクトであるメーカーダオ、決済企業のリピオ、そしてフィンテックのブリジアムラボズ、以上の6社がブロックチェーン関連企業として選出されています。今回選出された100の企業は、今後2年間フォーラムの活動やイベント、会議などを通じて、産業界のリーダー、科学者、学術界、政府と協力をし、グローバルな課題に取り組むことになっています。補足をします。世界経済フォーラム WEF は、世界の現状改善にコミットし、官民の協力を進めている国際機関です。世界、地域、産業のアジェンダを形成するために、政治家、企業、その他のリーダーと連携して活動しています。テクノロジーズパイオニアーズは2000年から開始されており、今回の発表で20回目となります。なお過去20年間での選出企業には、 Airbnb、 Google、 Mozilla、 Spotify、 TransferWise、 Twitter、 Wikimedia などの企業が名を連ねています。ブロックチェーン関連企業では、2015年にアメリカリップルラボズ、昨年2019年にはオランダビットフリーが選出されています。なお今回のテクノロジーズパイオニアーズ2020では、世界の新型コロナウイルスへの対応に役立つ技術を提供している企業も多く選出されているということです。そして選出された企業100社のうち4分の1以上が女性主導の企業であることも WEF は伝えています。ちなみに今回のテクノロジーズパイオニアーズ2020の中で、日本からは人工知能 AI 開発の株式会社アベジャ、治療アプリ開発の株式会社キュアアップ、この2社が今回選出をされています。
続いてのニュースは、動画共有サービス TikTok などを運営するバイトダンスがシンガポール三大銀行のうちの一つであるオーバーシーチャイニーズ OCBC 銀行のオーナーであるリー氏とシンガポールでのデジタルバンクライセンス取得に向けて協議を進めているとフィナンシャルタイムズが報じたというニュースです。ちなみにシンガポールでのデジタルバンクライセンスを取得するときには資金の入札が必要とのことです。現在シンガポール通貨庁は2020年内に5つのデジタルバンクライセンスを発行する予定となっているとのことです。バイトダンスに加えアントフィナンシャル、シャオミなどもライセンス取得に向けて動いていて競合状態にあるようです。バイトダンスが取得を検討しているライセンスはシンガポール通貨庁が提供する3つのホールセール向けのデジタルバンクライセンスのうちの1つです。つまり中小企業を含む法人顧客へのサービス提供のためのライセンス取得となります。バイトダンスがデジタルバンクライセンスを取得する狙いは TikTok が商品を販売するインフルエンサーのためにビジネスプロセスを簡略化できる取引プラットフォームにすることではないかとフィナンシャルタイムズには記載をされております。補足をします。バイトダンスのブロックチェーン関連の動きを振り返ると、バイトダンスは中国のメディア企業である上海東方新聞とブロックチェーンや AI などの発展を目的とした新しい会社、ペンパイオーディビジュアルテクノロジーを2019年12月10日に設立しております。しかし具体的な動向は現段階で明らかになってはおりません。デジタルバンキングライセンス関連のニュースとしては、バイトダンスは2019年にテンセントやアリババなどのテクノロジー企業に銀行部門を開放した香港でバーチャルバンキングのライセンス申請を検討しておりました。その背景には中国ではテンセントとアリババがデジタルバンクライセンスのほとんどを取得している事実が存在しております。だからこそバイトダンスは香港やシンガポールといった国外で世界の金融ハブとなり得る場所でのライセンス取得を目指しているなどと考えられます。バイトダンスは SNS の TikTok、ニュースアプリ TooShare を運営していて、合計約10億人ほどのアクティブユーザーを抱えていることになります。バイトダンスはデジタルバンクライセンスを取得することで、金融領域をデジタル化し、アセットの流通速度を高めることができるようになります。非常に巨大なユーザー数を誇るサービスを運営する企業なので、新たなキャッシュポイントを設計し、伝播させていくのではないでしょうか。次なるグローバルデジタルスタンダードを生み出すことが大きな狙いだと考えられます。
続いてのニュースいきます。イーサリアム特化型のインキュベーターであるコンセンシスがイーサリアム 2.0 に対応したステーキング支援サービスコーディファイのパイロットプログラムを6月16日に発表しました。そしてこのパイロットプログラムに参加する企業6社も合わせて発表がされています。今回発表されたコーディファイは金融機関を対象としたステーキング支援サービスです。このサービスでは金融機関が顧客に代わってステーキングを行う際に必要なツールを提供することでステーキングネットワークへの参入障壁を小さくすることを目的としています。そして今回発表されたパイロット版への参加企業はバイナンス、クリプトドットコム、ダルマキャピタル、フォビオレット、マトリックスポート、トラストロジーの以上6社となっています。なおコーディファイのステーキング支援はイーサリアム以外の暗号資産のステーキングには対応していないということです。また今年中に導入が開始される予定のイーサリアム 2.0 上でのステーキングを対象としているため、このパイロットプログラムはイーサリアムのアップデートに先駆けて発表した形となりました。パイロット版に参加する企業はコーディファイのステーキングサービスに早期にアクセスできるようになり、コンセンシスに対してサービスに関するフィードバックや機能要求をするということができるそうです。補足をします。イーサリアムは次回のアップデート、イーサリアム 2.0 の導入によって、プルーフオブワーク POW からプルーフオブステーク POS へ移行をする予定です。POS への移行により、従来のようなコンピューターリソースによる投票ではなく、ネットワーク参加者による最低32イーサの一定額以上のステーキングによって正しい記録を保証するというシステムに変わります。また POS では正しいステーキングにより、参加者は報酬を得ることができ、ネットワークの安全性が高まります。また POW と比べて膨大な電気消費を必要としないことや大規模マイナーによる河川なども起こりにくいため POS は POW よりも優れたアルゴリズムだという考えもあります。しかし POS は仕組みが複雑でステーキングの際に掛け金を誤送信してしまうなどのリスクが付きまといます。そのため今回発表されたコーディファイのようなステーキングに必要なツールを提供するプラットフォームの必要性は今後高まるのではないかと考えています。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介させていただいたニュースも記事として上げておりますので、ぜひ新しい経済のサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターも運営をしております。記事の追記などにより再更新する場合など通知をツイートにて行いますので、ぜひ公式ツイッターの方をフォローしてください。また LINE 公式アカウントもやって やっておりまして、そちらでも新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントもサイトの方から簡単に登録できますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。